私どもの宗派は、宗祖親鸞聖人が開かれた真宗大谷派です。私自身の日常生活の中で、真宗を感じた出会いについて、これから6回にわたってお話をさせていただきたいと思います。今年はテレビドラマの影響か、平清盛に注目が集まっています。この清盛の時代は、私たちの宗祖親鸞聖人が生きられた時代とほぼ同時代であり、歴史を学ぶと親鸞聖人の時代背景について様々に考えさせられます。まずこの平安時代末期から鎌倉時代にかけては、世の中が大きく揺れた激動の時代であったということです。平安京へと都が移って約400年続いた王朝貴族中心の時代が行き詰まっていました。当時国政の実権は藤原摂関家が握っていました。摂関政治という語句があるように、藤原氏は天皇家に娘を嫁がせて親戚となって、天皇が小さい時は摂政、長じては関白という位について政治を動かしたのです。藤原道長、頼通、伏氏の時代はその絶頂であったことは有名な話です。その後、天皇家が実権を取り戻そうと画策します。天皇を退いた後、上皇となり、さらには出家して法皇となって、いわゆる院政を敷き、藤原氏を抑えようとしました。この平安末期から鎌倉時代へと向かうわずか数十年の移り変わりを見ると、権力や地位を求めて葛藤した人間の業の深さや愛欲に生きる赤裸々な姿が浮かび上がってきます。その天皇家と藤原摂関家の権力をめぐる闘争に担ぎ出され、利用され、利用していったのが平氏であり、源氏という武家であったのでしょう。さて、親鸞聖人はお寺に生まれた方ではありません。日野家という藤原氏につながなる貴族の生まれです。京都伏見には、親鸞聖人が誕生されたと伝えられる日野宝戒寺がありますが、日野家は貴族としては有力ではなかったようです。まして親鸞聖人は、母とは幼い頃に死に別れ、父親は失踪するという不遇の環境に育たれました。そして1181年要は元年、9歳になられた親鸞聖人はご出家を決意され、比叡山延暦寺へと登られたのでした。このご出家の前後は、先ほど申しましたように、世の中は騒然とした状況でした。前の年、持人王は平氏追討の命令を下し、源頼朝が伊豆で挙兵するなど、各地で打倒平氏の動きが激しくなります。平氏はこの困難な状況を打開するため、年の暮れに敵対する宗教勢力であった奈良の興福寺と東大寺を焼き討ちにしてしまいました。明けた要和元年には、高倉上皇が21歳で亡くなり、続いて平清盛も亡くなり、その物明けぬうちに平重衡が源氏を討つため軍勢を率いて関東へと向かったのでした。そればかりではありません。この年は春夏の干ばつ、秋の台風、洪水などで作物が実らず、流行り病も加わって、鴨の長明の豊穣期に見るごとく、京都は凄惨な有様となりました。要和の大飢饉として知られていますが、4月、5月の2ヶ月間だけで、京都の死者は4万2300人を数えたといいます。このように親鸞聖人のご出家は、 相次ぐ戦乱と大飢饉の真っただ中で行われたのであり、仏法を学ぶためというよりは、没落した貴族の子弟として切羽詰まった混乱の世を生き延びるためであったのではないかと思われます。そして少年の感受性の強い心に大きな影響を与えたことは想像に難くありません。当時の比叡山はどのような場所だったのでしょうか。伝教大師最澄が開いた延暦寺は、仏法を志す者が集まる一大聖地でした。しかしながら、聖人が登られた頃には、この世の利益を求める家事祈祷や現実の生活とは無関係な学問の場になっていました。しかも貴族社会と結びつき、広大な荘園を持ち、僧兵と呼ばれる強い武力すら持つようになっていたのです。その中で親鸞聖人がどのような生活を送っておられたのか、はっきりした資料は残されていません。同僧という常に念仏を行う役割の僧として日々修行生活されていたのではないかと考えられています。しかしながら、苦悩に満ちた混迷の世を目の当たりにしてきた親鸞聖人にとって、心の内から湧き出てくるさまざまな問いを満足させることはできなかったのでしょう。やがて20年も修行した比叡山を後にする決意をされます。そして東山のふもと吉水でお念仏の教えを説いておられた法然上人を訪ねることになるのです。